時刻はお昼1時30分となりました。8月26日火曜日、彦根城世界遺産ラジオが始まりました。この番組の進行は滋賀大学の3回生の原光太と
杉原雅樹
たづけです。
でお送りしていきます。8月の第4週の放送なんですけれども、FM 彦根の本社エースアクアシステムスタジオよりお送りします。この番組は関西産業株式会社、彦根急走株式会社の提供でお送りします。というわけで、いよいよと言いますか最後の放送になります。
セカラーズ最終回です、ね、
はい、最終回になります、はい、ですのでちょっと、この放送を始めるきっかけとなった大畑さんの方に話を聞きたいと思います。
そうですね、なんで始めたかというのと、はい、半年経ったんですけどどうやったみたいな感じを聞きたいですね。
当初は、はい、やり始めたって企画した頃はさあこれから彦根市も国内推薦もらえるぞ今年は、おそらく夏頃にはっていう機運がものすごく高まりつつあったので、ちょっと相乗りさせてもらおうかなっていうのがあったのと、もうね、ね、市民が盛り上がらんことにはこの世界遺産が絶対取れないと思ったので、まあラジオでできることは何かなと考えたときに、まあ大学生何にも知らない原くんに、
そうですね、もう何にも知らない
何にも知らない原くんに協力して、快く受けていただいて、よーくよーく知りすぎてる杉谷さんにも協力していただいたら、ここ快く受けていただいて、この番組は半年間なんかできてきました、まあ、その中でもね、今日お越しの田助さんにもいろいろとね、狭山町のお話とか、
ああそうですね、
裏の裏話までお話しいただいてね、楽しく過ごさせていただいたんですけども、一旦今日で終わりと、はい、いうことで、決してマイナス思考の終わりじゃなくて攻めの終わりということでね来週まだやってるかもしれませんけど、
そうです、
そんなことで攻めていきたいなと思ってますので、一旦今日でね終わりにしたいなと思うね。杉谷さん、どうもありがとうございました。
こちらこそ、話させていただいてありがとうございました。
まあ、
した
今日もこれ残り1時間、はい、楽しんでください、
はい。はい、ありがとうございます。じゃあ、最終回ということで、今日僕、ここに来る前までに、ちょっと、彦根城、ちょっといい機会だからと思って、もう一度行ってきました。で、
素晴らしいですね。
そうです。うん、ちょっと、前回行った後に、教えてもらったとこは、ちょっと大体、そうですね、ちょっと見てきました。大徳利一郎と、あと、まっすぐ小口と、あと、堀切り、これかなみたいなものは見つけました。で、ちょっと、なんだかんだ行ったことがなかったので、彦根城博物館、行こうかなって思って行ったんですけど、はい、今日休館だったんですよね、残念ながら。うん、
今日火曜日
展示会
なんか
今日火曜日よね、
火曜日です、うん、でなんか地図アプリで調べてみても、うん、今日やって営業中だったみたいなんで、営業中の予定だったんで、うんうんうん、まあ、なんか臨時で休館だったのかなって思ったんですけど、まあ、ちょっと残念ながらやってなくて、ちょっとまたの機会にってなっちゃったんですけど、代わりといってはなんですけど、開国記念館と元気裏から楽園は見てきました。開国記念館の中にレゴで作った彦根城っていうのが置いてあって、はい、
築城400年祭の時、
410年
か、
そのなんかの記念で、うん、で作ったのが結構大きいのドーンって置いてあって、うん、あ、そっかレゴを使って作れるのかなってちょっと思いましたね、うん、お城、僕ちっちゃい頃はラキューってご存知ですかね、なんか本屋さんとかに置いてあったりしたパズルのなんかレゴと同じような感じのプラスチックのやつなんですけど、
ごめんなさい分からない
そっちでもお城の作品とかっていうのはあった気がしたんで、なんかあ作れんのかって、なんかレゴはあんまり触ったことなかったんですけど作れるのかって気持ちにちょっとなりましたね。
あ、でも本当に何にも知らなかった。
そうですね、何にも知らなかったですね、本当に、ね、
半年で最初は、ね、でも随分いろんな知識も降り積もって、
そうですね、うん、はい、たくさん教えてもらいただいたんで、
いえいえ、で最初の頃とはやっぱり見え方とかもやっぱ違ったんじゃないですか。
そうですね、うん、多分彦根城それこそ受験の時に来て、その時に 初めて彦根城行ったんですけど、その時の感想は、まあ、覚えてるものだと、まずでかいなっていうのが、
うん、
はい、
うん、
そのお城としてその見るサイズとしては僕が行った中では多分一番でかいかな、
うん、
はい、なんで、で、お堀もむっちゃ大きいし、天守もね、ちゃんと昔のものが立派に残ってるっていうので、うん、そっちの方がなんとなくその印象に残ってたんですけど、今日改めて行くと、その置いてある ものというか、その構造とか、なんかそっちの方がその気になるというか、もう毎回見ちゃうんですけど、天秤櫓の武器が違うのはもう毎回なんか確認しちゃうというか、なんかそういうのはもう多分その知らなかったら絶対気づかないだろうなっていうのは思いましたね。はい。
だからこの世界遺産ラジオが始まった時には、はい、始まった時に田助さんに来ていただいて、
2月、
そうですね、最初期ですよね、うん、
やっぱり随分僕は変わったと思う、変わったっていうのが、こう彦根城に関しては積極的になったんじゃないかなと思うんですよ、少しずつ知識が入ってくると、
うんうん、今日だから最後やから来てくださいっていうことで連絡もらった時に、はい、原君がすごい変わってるから
そうです
その成長を見てくださいっていうメールが来てたんですよ
そうですね、確かに一番最初の頃はなんとなくその言われなきゃわからないというか、まあ、もう今でももちろんそうなんですけど、その実際に見に行ってみようって気には全然なってなかったですね。機会なんで、まあ、一旦行こうとはなっても、その結局見るものは毎回同じだった気がするんですけど、そのせっかく教えてもらったし、それ見に行こうってなったのがこの半年間というかの中で何回かあったので、それは結構自分でも、ああ、そうやって足が動くタイプだったんだって自分でもちょっと思いましたね
だからこの暑いのに彦根城に行ってからここに来るっていうのがすごいよな、
うん、あ、そうですね、めちゃくちゃ暑かったです、
暑かったよな、
開国記念館が涼しくてすごい助かりました、う
んうん、僕らはもう行く気はあるんだけど、まあ、ここで外出たらちょっと危ないからやめとこうとかそういう方向のマイナスの方に行くけども、だ今やっぱり今だからできることっていうのが、動けることってね、たくさんあるからね、大事に、ね、あと1年半
そうですね、うん、1年、そうです、もう彦根にいるのは下手したら、あ、そ、まあ、1年半ぐらいですね、そうですね、
ね、大事に過ごしていただけたらなと思いますね、
は
い、
あります。
まあ、彦根にずっと住むっていう手もあるしな。
そうですね、まあ、就職がどこになるかまあちょっと未だ不明ではあるので、それ次第ですね。
ぜひ 立派に なってほしいなっていうのは思うんですよね例えば今桐生君、陸上の 100m の桐生君復活したじゃないですか、
は
い、
うん、そうですね、
もうね、だから彦根出身で日本で初めて9秒
そう9秒台
だった。
そうですよね、それは僕が小学生中学生、
そうなんですか、
そうです、そんぐらいだったような気がします。
で、彼は犬神川沿いに住んでるんですよ。
あ、そうなんですか、
うん、
ご実家がね。
あ、
でやっぱりこう
県立大学の近くやな、
うん、で彦根城を見てお育ちになって、荒神山でトレーニングをして、彦根南中学校に通って大きくなって今があるんですよ。
そもそも彦根出身だってことを初めて知りました。そうだったんですね。
彦根出身なんですよ。
で、知らなかったです。
もうこのまま消えてしまうかなと思ってたら、復活のありようでしょ。もうやっぱ彦根の誇りじゃないですか。
そうです。そうだったんですね。うん、
で、なんていうの、荒神山でねトレーニングしてあった坂があるんですけど、
はい、
そこは桐生坂っていうんですよ。
そうなん
です、いやいや、僕が呼んでそう呼んでるだけやけど
あ、そうなんですね、
そう、桐生坂っていうんですよ。でその桐生坂にやっぱり銅像を建てなあかんと
桐生の、
そうそう、桐生君の銅像を建てなあかん、だから建てるに値する人物じゃないですか。
なんか熊本の加藤清正の銅像ってさ、うん、 お寺の裏の山の石段の登ったところにあるんですよ、加藤清
さん、うん、
そうそうすると熊高とか、うん、あの甲子園に上演の、うん、その石段を走ってやって、ああの加藤清正にあのお辞儀してまた降りていく。
あいいな、なんか
桐生
桐生坂桐生絶対どぞつくぜ、いいと思うわで、ね、だから桐生君、桐生さんですけど、はい、いつもこう彦根城見てトレーニングしてやったわけじゃないですか。
あおそらくそうでしょう ね、
ね、だからそんなこと思うとやっぱり原さんにもこうちょ、まあ、どんなジャンルでもいいですから、ちょっとこう何年か経って思い出したときに、あ原さんと彦根城の話したなとか、うんね、思い出せるじゃないですか。でそういうことって彦根城に付随するいろんな付録じゃ、付録ではないな、付随するいろんな物語がねでそういうものの一つに、ね、みんななっていければいいじゃないかなと思います ね、 そうですね。だから本当に桐生さんは今こうすごい勇気っていうか、まだもうまだいけるかなみたいな感じするな。そうそうそう、
勇気はもらったよな。あの一時大きい病気しはったよね、あの人、うん、だから
立ち直ってな、
キリュウはもうダメやって本当にみんなが思ったよな、うんうん、あ
で速攻で復活してくれはって、うん、で彦根城を見て育ったよなと思うと、ね、やっぱり世界遺産になったら
そうですね、うん、あの多分 それこそ今その小さい子とかも、うん、多分意識ちょっと変わりますよね、うん、おそらく
そこに桐生坂ってあったら素晴らしいな、やっぱり
けど彦根、いや私たちが、ね、中学校高校の時っていうのは、うん、今彦根城そんな簡単に、まあ、全部お金払って入らんと登らんとダメなんですけど、はい、昔そんなことなかったよね、
はい、
学生は部活やったら、そうそう、うん、あの走って登ってた、
あの
途上道をね、うんうん、でちょうどあの天秤上がりの下あたりになってくるともう心臓破りや
まあその辺は多分変わりますよね。
あらもっと身近なことは身近やったね、
うん、
きっと、うん、で世界遺産登録になっても、まあ、ある程度は制約はあるやろうけど、僕らにとって、まあ、身近なものであってほしいっていうのは願うけど、は
い、
そうはいかんやろなっていう気はしま す、
あす、
あのだから要は保存をするためにと、うん、ずっと残していくために世界遺産登録っていうのはあるので、ね、
まあいいとこ取りできたらいいですよね、うん、というわけで、ちょっとここで1曲目参りたいと思います。オフィシャルヒゲダンディズムで宿命です、どうぞ。ただいまお送りした曲はオフィシャルヒゲダンディズムの宿命でした。というわけで、まあ、最初の頃ですよね、おそらく。
そうですね、この3人で喋るのはね、
はい、そうですね、はい、うん、でパリ屋さんだったかな、
はい、
の時に、うん、彦根城が世界遺産登録された暁にはちょっともう盛り上げよう、楽しいことをしようみたいな。
そうです。なんか、ね。
お話がありましたけども。
僕はですね、
はい、
世界遺産登録が成就した日をですね、
はい
はい、彦根市民の日、彦根市民の日として、
はい、
彦根の人だけ祭日になるという。
あー、なるほど。
はい。
なんか、県民の日みたいな感じで、そうそうそう、
東京都民の日とかあるじゃないですか、はい、あれと一緒で、ね、彦根市民の日みたいな祝日にしてほしいなっていう、彦根だけ休める。
長浜の引山の日がそうですや。
あ、そうなん。
多分市内の小学校が休みやったと思う。なら子供歌舞伎に出会う子たち
がいる。あ、そうなんですか。
それはいいですね。
どうやろう、昔はそうやって聞いたことある。
なんかね、だからこう彦根市民の日だから千葉の人でも東京の人でも、はい、彦根市民だった人はみんな休んでいい。
まあ、千葉でとして
千葉でも休んで
認められる。
だからそういう日にができればいいなと。だから不可能じゃないですよね。自主的に彦根市民の日って言ってみんな休んだり
自主的に
してもいいですよね。それがたくさんに、
いや休んだら困るとこもありますやん、お医者さんとか。
あなるほどね、うん、
まあ、予約できる歯医者さんはもうその日は予約取らんかったらいいけど、うん、ね、
まあ、そうですね、まあ、
ちょっとそのあたりはちょっとあのいろんな整備をして引っ込んで市民の日みたいな、
ほなもう今から考えんといけませんやんな、
う
ん、
まあ、そうですね、
まあ、だって、
まあ、このラジオがきっかけになって、うん、みんな署名運動なしでしょ、なんかでなんかね、みんなその日はあの年に1回その日は今彦根城のために使いましょうねみたいなね、はい、みんなの彦根をきれいにしましょうとか、
あそれでいいじゃん、
清掃活動とか、
うん、彦根城清掃活動、
やっぱきれいにじゃないとね、うん、ダメですよ ね、
そうですね、
なんかそんな日にができればめっちゃ楽しいかな
って、そうですね、いいですね、
思ってます、はい、作りましょう、
はい、
はい、
ちょっと僕がちょっと思ったのはお祭りってやっぱいいなって思いまして、
はい、
それこそパリアさんで話してた時はあの彦根青年部の皆さんと
商工会議所の青年部の人たち、
はい、お話ししてて、その方たちが、まあ、定期的にそのイベントを開催してあったんですけど、うん、まあその一環というかそれ聞いてやっぱりお祭りとかだったら定期的に開催できるし、あちょっといいなって思いましたね、彦根城の中ではちょっと厳しいかもしれないですけど、うん、広さ的なのとか、うん、その許可取りだとか、うん、難しいかもしれないですけど、でも、まあ、できれば中でその日だけ入場料無料とかにしたら、その定期的に毎年で開催できたら、
うん、
まあその集まれるし、その、うん、彦根城に入る、毎年一回は入るきっかけになるかもしれないなと思って。
難しいのは、今、祭りって言わはったでしょ？
はい。
で、祭りとイベントとフェスは違うと思うんですよ。
そう。あ、まあ確かに。
でも、フェスと祭りは、国の言葉が違うだけ？
いや、どちらかというと、祭りっていうのは、うん、信仰が伴うものを、だと思ってるんですよ僕。
ああなるほど。
僕はうんなんかこう自分たちの信じる何かに対して、感謝をしたり、うん、お願いをしたりする。それでみんな そこの集団が志を同じくする集団が、うん、その信仰のために集まって神のために何か神と自分たちのために何かをするというのが祭りのような気がするんですよ。
でも
格があるじゃないですか、神田明神とか。
でも今その信仰的なものって言わはったけど、うん、私たち生まれも育ちも彦根の彦根市民にとって彦根城っていうのは、はい、もしかしたら
信仰の対象ですね。
信仰の対象かもしれない、
は
い
あ
はい、そうですね。
だからこう例えば、
うん、初詣行くもんね彦根城に。
いかんけど
、まあ、行く人は行くということで、
でもやっぱりなんかこう
そうやね、信仰の対象はね、
信仰っていうとちょっと宗教になってしまうからあれやけど、彦根城を見てこう心のこう安らぎを、
ね、
なんていうかホッとするとか、
あ
この彦根城に誓うとか、だからさっきの桐生じゃないけど彼彼城に誓ってたかもしれないから、
そうやな、
うん、だから
そうですよね、
うん、
そういや信仰の対象として言えなくもないですね。
だからまあまあ宗教って言ってしまうとおかしくなるけど、うんうん、でも心の中よりどころ、そうそうそう、よりどころとして彦根城っていうのは絶対市民はあるのよ、う
ん、
だから彦根城が世界遺産にな
ろうがなろまいが
って言いますけど、あれって、うん、あれって保険かけてんのよ、ならなかった時に絶対落ち込むやん、
う
ん、だからならなくてもならなくても私たちの彦根城に傷はつかないわよって、あれ絶対保険か、うん、私今日それを考えながら来た、
あ
それをずっと言ってきてたけど、ね、いやこれって私自分自身の中に保険かけてるよなって、彦根城が世界遺産にならなかった時のショックって絶対大きいから、
大きいな、
うん、なんか沢山のことやってるお前が言うなよって言われるかもしれへんけど、
いやいやいやそんなことは一回も思ったことない、
やっぱり彦根城は別格やな、うん、いや沢山も別格なんやけど私だから、
うん、 そうよね、
まあ、じゃあある意味でも、ま、お祭りでも間違ってはないかもしれない、
ね、うん、あ、それは僕の意見だけど、
あ、まあ、うん、そうですね、
でもフェスでも全然問題ないですよ、
まあ、そうですね、まあ、何かしらのイベントをやってほしいっていう思いがありますね、う
ん、
僕的には。
でもどんなイベントをするの、
まあ、それこそあの、まあ、
音楽イベント、
音楽イベントでもいいですし、単純にそのお店みたいなので、まあ、なんとなく集まって、うん、で、あの、まあ、見て、で、思いを馳せるというか考えるそのきっかけというか機会が、まあ、年一にあるといいなってちょっと思いましたね。
なんかその辺はもう一段階二段階詰める
必要がある
のかなっていう感じはしますけどね。あればいいですね。
そうですね、まあ、何かしらあったら嬉しいなと。
でその時に、まあ、彦根市民の人はみんな格安で楽しめるけど、
はい、
よそから来た人は高額入場料を払ってっていうことになると、みんな彦根に住もうというふうにはならないですかね。
まあちょっとそのあたりは
それほど素晴らしいイベントをしなきゃいけないですけどね。そんなこと言うとダメですけど、田漬さんはなんかあれから楽しい世界遺産登録になった時に何かっていうのは、
いやだからさっきもちょっと喋ってましたけど、うん、私はのろし駅伝ってやってるんですよ、はい、だから毎年11月23日に沢山のてっぺんからのろし上げてるんですけれど、まあ、琵琶湖の周りにある山城をのろしでつなごうというイベントが、はいはい、だからもうかれこれ20年はたたんかな、彦根城で のろしを上げるっていう話が出たんですけど、うん、文化庁の許可が下りなくて、
うん、ああ、のろしダメなんですね、うん、
だから、月見櫓から赤備えを着た観光協会の会長さんが沢山に向かって、はい、うん、のろしをあげようって言ってやってくれはったんだから、はい、沢山からこうバーッとこうのろしが上がって、
はい、めっちゃかっこいいやん、
めっちゃほんま、でもこんなさ見えるのよ、月見櫓からやったら、で、その後店主に向かって赤備えが鉄砲を撃ったという
すごいシュールな、壊れてるんですね、
だから鉄砲隊は許可が
降り
てるのかな、お城の中で鉄砲撃ってはるんで、うんうん、発煙筒はね火使わへんけど、うん、ちょっと、まあ、火花が散るので絶対あかんっていうのは言われた、
あ、そう、
あ、発煙筒であげるんやけどね、
え、鉄砲は火花、
うん、火長銃やん、いやでも、うん、そういうイベントができたんですよ、天守閣前広場で、
うん、あ、そうなんですね、
今月見櫓っていう固有名詞っていうのが出てきたけど、
はいはい、
月見櫓は何回か話、はい、今まで話に出てきたんやけど、
う
ん
う
ん、
そうですね、
どこか思い出せますか、
月、え、やばい、
まず漢字で書ける、
それは、あれやばい、あ、違う、あれの字じゃないんだ、お月見のやつじゃなくて、
そうよ
というわけでちょっと悩みつつちょっと CM の方に参ります、ごめんなさい、
上手、
時報の CM が挟まりまして、この番組は関西産業株式会社彦根急送株式会社の提供でお送りしています。だけでちょっとね、先ほどの間に教えていただきました。いやー、すっかり忘れていたというか、
復習をしんとな。
そうですね、すっかり抜け落ちてました、
はい、復習といえば世界遺産検定、
はい、
12月の、14日にありますけれども、
はい、
原さんはお受けになるんですよね。
はい、もう受けることが決まっております、はい、申し込みがそろそろですかね、
はい、そろそろ始まりますね。ですね、8月26日から、
あ、そう、
今日からですね、
あ、今日から、
うん、10月3日まで、
なるほど、
あ、じゃあもう申し込んでください。
わかりました、
はい、で会場が彦根商工会議所、
はい、もう家からすぐそこ
であります。で2級の試験は、あ、4級3級2級とあるんですけれども、はい、原さんは何級の受験の予定ですか。
まあできれば2級と、
はい、2級でしたら、午後の2時半から3時半までの1時間です、
はい、
それでですね、2級の受験料がですね、
はい、
彦根市内の高校生大学生ボランティアガイドの皆さんは5300円で受験することができます、
はい、
これ格安です。あの普通の、京都とかの受験、
はい、
ではもうちょっと高いと思いますけど。
あ、そうなんです。
で、まあ、お約束ですので、この受験料に関しては僕と大畑さんで折半して。
わー、ありがとうございます。
もう絶対落ちられへんな、
う
ん、
そうですね、もう、はい、しっかりとちゃんと勉強して、うん、
頑張ります。出させていただきますので、
はい、
で受験して合格してください、はい、もうの逃れられませんよ
してくださいよ、ちょっと大丈夫、
はい、宮原さん、あれ見せとかなかったじゃん。
あ、もう見せ
た、さあ、もうカード持ってらして、
ね、2級の
ぜひ頑張って。だって僕のテキストをお貸ししてるんですもん。
はい、もうテキスト
を、ね、問題一緒なん毎年。
うん、違う、
そんなことないな、
う
ん、
ただそのテキストはまあ通じる内容があるということで、う
ん、でね、一つジンクスというか、まあ、ジンクスみたいなもんでね、
はい、
チラシにとか、
はい、
あるいはその今年の受験のためのテキストの表紙になっている写真の世界遺産が出る、
はい、
問題が出るということが、まあ、言われてますので、
はい、
お伝えしておきますと、今年は、ウズベキスタンウズベキスタンのサマルカンドの写真が使われてますので、これにこの世界遺産にこのサマルカンドに関する問題は出るだろうなというのが
う
あります。
なるほど。
だから
シルクロード
ですね。
あ、なるほど、
はい、
サマルカンドブルーっていう青が、
あ、かっこいいな、
うん、
琵琶湖ブルーみたいなもんね
そうそうそうそう、
赤園みたいなもん、
そうそうそうそうそう、
同じですよね、
サマルカンドブルー、琵琶湖ブルー、
そうそうそう、だから彦根のシティカラーみたいなもんですよ。
はあ、はあ、
ブルー、
いや彦根のシティカラーって赤、だからその辺みんなコンセンサス取れてないのよね。
それを決めたらええんや。
さあみんなで決めよう。
世界遺産になった時に赤やな、でもやっぱり、
いや誰かグレーとか言い出すね絶対反対意見は絶対
あるよね。
そこはもう多数決で、うん、
でだからその時に決める根拠となるのものは何かって、どこに根拠を持ってくるのかみたいな話ですよね。だから別にシティカラーっていうのが赤だけでもなくて、例えば琵琶湖があるから赤とブルーの2色にしましょうねとか、
はい、
なんかそんなんでもいいやろうし、お堀が、青緑みたいな色してる
そんな松の緑って言った
ら、あ、そうか、
いろは松の
松の緑ね、うん、
彦根林に出てくるよな、
いろは松より情が深い
ありません
そうそう、
先週
広浜松の深緑よりも情が、じゃあ情が深いのを深緑みたいなので表してなかったっけ、
うん、そうやったっけもう準備しときな、
ありましたね先週の歌詞で、
ちょっと忘れましたね、
情が深いだった、
そう、
情が深いっていうの、
うん、だから情で情けの情やな、はい、情 のところで、
はい、
色浜松の深緑が出てき してました。
ありました。はい、はい、
で話を戻しますと、そうですね、サマルカンドブルーと呼ばれるチュールがいて、14世紀から15世紀に街は再建されて、チムールが チムールって民族な、
はい、
なチムール帝国があったけど、それが青色を好んだことからサマルカンドブルーと呼ばれる青いタイルを使った美しい建築が今でも多く見られますみたいな。だからこんなことが三択で出てくるわけですよ。
はい、暑いの先はいついつまでも。
いろは松より深緑。
そうそうそう。あ、ごめんなさい、話しされてました。
いや、なんかそう、緑深緑
っていう、そういうだから、うん、色を選択する時の基準となるものを、
はい、
う
ん、
エビデンスってやつやな。あ、そういうの、ね、ね、
でそれが、より多くの人に共感を持ってもらえる、
はい、
ような色でなければだ、うん、ダメやっていう。
そうですね、ヒコネムシティから
みんな情深いから、いろは松より深緑の色を選びましょうっていうわ
けやな。一番熱い深緑、ね、それいいよな。
あ、もう無数に選択肢出てきそうですね。
だからそれをよりたくさんの人が共感が持てる色であればいいわけですよ。
いいですね。そうですね、
うん、だから別に赤じゃなくてもいいということですよね。
はい、
で今度はまだ難しいのが、
はい、
赤の色っていうのもいろんな赤がありますよ ね。で、あの今みんなウェブとかいろんなことで、その色の分解、
はい、
のことについて CMYK っていうのがあったり、
はい、
RGB っていうのがあったり、だから色を作っていくのにね、うん、はい、
カラーコードとかもありますよね、
うん、でそこから選ぶのか、あるいは例えば日本 の伝統色っていうものがあるんですよ。あのとってもいい名前がついていて、ネズミ色でも例えば利休ネズミとか、
うん、あ、それ違いがあるんですね。
そうですね。で、あるいは青色でも、いろんな日本の和名の読み方があるんです、はい、だからそれの中で何を選ぶのか、だから残念ながら日本の伝統色の中には E の赤ゾナ A の赤っていうのはないんです。
あ、ないんですね。使われた色がどれかも
ね。で、だからそれは博物館に行って赤備えの甲冑の色を見たり、
はい、
その陣旗でしたっけ、だからそういうものの色を見たりして、あ、こういう赤なんだなっていうのはそれぞれみんな持ってなあかへんし、だからなかなか選ぶのにもね、難しいものがありますね。
そうですね、う
ん、でそういう時にはカラーコーディネーターという人が職業として出てくるんですよ。
あ、そういう仕事をされてる方が、へ
え、あの多分美術学校出られた人とかね、そういう職にお付きになってる。だ会社でもね、コーポレートカラーってあるじゃないですか、
はい、
企業の色、はい、ロゴの色どんな色使ってるのかとか、ああいうのは全部やっぱりカラーコーディネーターの人がね、
へ、
選んでる、いろんな意味があってね、
はい、
選んでるんやと思います。
そんな仕事あるんですね。ちょっと就活中っていうのもあって、
うん、でもちょっと勉強すれば明日からカラーコーディネーター
できますかね。僕美大とかではないですけど、
いろは松より深緑。
絶対いい、それ
それ一本で頑張るか。うん、
だからそれでなんか実績を作ればできればいいんじゃないですかね。
あ、実績いいかな、
うんうん、あのこんなこと聞いていいかどうかわからないですけど、
はい、
もうそろそろ就活始まると思うんですけどね。
もう始まってますね、
ね、
はい、
どんな
参加者で、え、3回生、今
3回生です、
うん、お、でも履歴書とか書けるじゃないですか、セカラジ。
まあそうですね、学生時代力入れたことの欄に、うん、あの、まあ、そういったことは多少書かせてもらいたいなと思ってます、
ね、あの大徳利一号の存在を知っています。
そうですね。
とか、あの、いろは松より深緑知ってます。
これでも面接で使えるよな。
うん、
いろは松より深緑、
う
ん。
そうですね。あの、話
す以上で
話すネタというか。
御社のために。
そうそう、だから決して無駄ではなかったよね。
そうですね。もう、
ちょうど今やった世界三検定、うん、ね、
はい、
あの目指してます。あの言えるやろうし、
不動産業界だと、うん、あの入社後に取るとかもあるみたいです、世界遺産検定は。
ああ、そうやね、
はい、
うんうんうん、
じゃあ2級って書けるやん、
そうや、2級、
そうですね、あの
受かったら
資格 である以上ね、うん、かけるのは間違いない、
ね、
はい、
いっぱい、もう絶対受かってほしいな、
むちゃくちゃ頑張ります、はい、
で、まあ、報告会とかね
報告会
ねちょっといつでしたっけ、試験が
12月14日
で、うん、結果が出るのは、
あ、割と早いと思いますよ、ね、
早いですかね、うん、
年内、
年内には出ます、
あ、そうですか、うん、じゃあもう頑張ります、うん、あ、世界遺産検定ですか、とそっちの勉強もちょっとやっていかなきゃいけないですね。
いや、大丈夫でしょう。月見櫓さえ分かります
。ウズベキスタンブルーと。
そうそうそう。そう、で絶対出るね。で、そのウズベキスタンブルーっていうのはだから なぜそう呼ばれたのかみたいな三択とか。
あれ三択でした。
三択です。
三択。
うん。だから。鉛筆転がしてもいけます
もう最後の最後分かんなくなったら、うん、神様も仏様もお願いしますって。
そうそうそう、
杉原様も言えたんだよ。
いや、僕の場合は五分五分ですから、言ってることは何でも、はい、そんなにご利益はないです、はい、うん、
まあちょっと
田助さんはもう受けません。
もう勉強できないもん。
いや、密内検定、
いやだから今日来るときにね、うん、だから原君が、うん、私は半年前にやってるじゃないですか、はい、だから半年経ってすごい成長したから彼の成長を見てくれっていう風にこうメールもらって言ってたよな、うん、
はい、
私らの年になると、うん、半年経ったらできんことの方が増えると、うん、でも原君なんていうのはほらまだまだこれからできることがどんどんどんどん増えていくから、うん、期待できるよな。
そう、分からんかったことが分かって楽しさが増えていくし、うん、
はい、
ね、ね、で僕らなんかはそうで忘れていく一方や、ね、
そうだよ言葉出えへんしな。
そう、あれ何やったかなと思って、ホラーとかあれとかそんなばっか増えていくんですよ。悲しいかな、
そう、
ね、思い出せなあかんと思ってと考えたりするんやけど、
はい、
大抵思い出せないですねまあ、こうね、イメージは全部わかってるよね。ただそれが単語にならへんよな、
出てこへんやな、
なぜか。
だって人の名前も顔もこうバックボーンも全部頭の中に入ってんのに名前だけ出てこへんな、
なんか詰まってんのよそこで、
う
ん、
あ、
だから今から勉強せって言われてもちょっともうキャパがいっぱい、
うん、ただ意欲はあるんやね
それはそうですよね
意欲はあるんやけどそこまでいかへんねんな、こう。
どういう
こと、まあ、こんな話はやめとくな。
世界さん、頑張ってもらわなあかん
ね。そうそうそう。だからやっぱりね、なった時になんかみんな楽しいことを始めましょうよ、それを機会に。
はい、
ね。
だから休みにする。
そう、休みにする。
で、
色
を
カラー
カラーを作る。で、祭りをする。
祭り。うん、まあ、何かしらね、できたらいいですよね、うん、もう皆さんも僕と一緒に受けませんかということで、
あ、そうですね、一人でもね、
はい、
増えれば
ご連絡いただければ一緒に行きましょう
ああ、いいですよ。
ここに連絡したらいいの？
どこがいいんですかね。 FM 彦根
がいいじゃないですか。
教えていただければはい、そこから僕知ることできますんで、うん、一緒に会場まで行きましょう、
ね、何時集合とか
そう、会場の前で、うん、上りとか、
あ、それは
ほんでさ、
フラカードとか、原浩太頑張れ、
それは
なんかこう、なんか予備校の先生やんな、私は。
あ、でこうずっといろいろ話してきたやん
それはちょっと恥ずかしいので
ハチマキ作るよな、
それ FM 彦根
必勝って、
そういうことをしてもらったの、小学校の時の中学受験の時以来なので、ちょっと
中学受験ってやってるんやや
りました。塾の先生が、うん、学校の前に来て、うん、そうそうそう、頑張れって
やるよな。
小学生の時は嬉しかったですけど、ちょっと今されると結構恥ずかしい、
うん、いやでもなん
いいや、うん、
めっちゃ圧かけるよない
や、いいかもしれんですよね。だから大畑さんに言って、
そうだからこう10人ぐらいこう集めて、なんか原部長
で試験1時間やから、うん、 外で待ってて出口調査みたいなのでどうやった、
そうやしよしよ
しよしで答え合わせして、
あ、そうですね、問題もらえるんです、
もらえますよ、
あ、もらえますか、そしたらもうその場で、
その場でもうできるやん、
そうそうそう、答え合わせ、
それ生放送する、
あ、ちょ、それはちょっとあの、もしもの時にちょっと僕のメンタルがじゃあまあちょっと世界遺産限定、はい、12月に向けて頑張りたいと思います、
そうだね、
はい、というわけで、2曲目に参ります、宇多田ヒカルの真夏の通り雨です、どうぞ。はい、ただいまお送りした曲は宇多田ヒカルの真夏の通り雨でした。というわけで、本当に終わりの終わりといいますか、あの、はい、最後の放送の最後の枠なんですけども、まあ、ちょっとまあ、感想というか僕からちょっと言いたいなって思うんですけれども、
は
い、
ぜひ
まあ、半年2月から始まって
で毎週お会いしてたんですよ。
そうですね、毎週でした、うん、まあ、何度かちょっとお休みいただいちゃったことあるんですけど、うん、まあ、一応毎週話させていただいて、はい、で、まあ、本当にいろんなことをね、教えていただいたんですけども、まあ、さっきみたいにね、ちょっと忘れちゃってるちょっと申し訳ないところはあるんですけど、
いやいや、全然、
そこはこれからに期待ということでご容赦いただきたいんですけど、まあ、本当にいろんなことを教えていただいて、なんていうか、彦根城が好きになりました。別に最初嫌いだったとかいう話ではなくて、それこそ最初に受験した時に初めて行って、で、受かった時も、受かって、その家探ししてる時も、登ったんですけど、その時とは、その、比べ物にならないというか、捉え方が変わって、その2回目に登った時は、父親とだったんですけど、次、まあ、いつ家族がこっち来るかわかんないんですけど、その時に、まあ、一緒に登れたらいいなって、ちょっと思います。ね、このイチゴ、ここにしかないんだぜだとか、ここの構造すごいんだぜだとか、ここの向き違うんだぜだとか、そういうことを言ってね、ちょっと自慢って言ったらあれですけど、したいかなっていうふうに思ってます。このラジオがなかったら知り得なかったというか、彦根城の看板には、その彦根城内に置いてある看板というか、いや、書いてはあるんですけど、頭には入ってこなかったというか、こうやって話して聞いて、で、実際に行くっていうのが、その受け入れるのに必要なプロセスだったかなって思うので、うん、まあ、その話しつつね、登って教えてあげたいなってちょっと思いました。
そこ大事よな。
うん、
知ったらこうやっぱり誰かに伝えたいっていうのが、うん、
好きっていうのも、はい、いろんなレベルがあるんで、
まあ、そうですね、
うん、だからやっぱりいろんなこと知れば知るほど、ね、深くなっていくっ
てい
うような気がします。
そうですね、うん、
そういう意味では本当この半年ってものすごいたくさんの知識が原さんのとこ行ったと思うんですけど、僕なんかはもう何十年も時間の経過があっての今の知識っていうのは知ってることなので、はい、そんなんね、それに比べたらほんのまだ数時間ぐらいじゃないですか。
そうですね、うん、全部合わせたらどんくらいなんですかね。
だからまだまだこれからなんで、これからなんでっていうのか、興味をなくすことなく、
はい、
で、また彦根城に興味持ったらまた他のことへ派生していくので、
はい、
彦根城だけじゃなくって、まあ、他のお城にも派生するだろうし、
他のお城見た時にね、
うん、でまた全然お城と関係のないジャンルに 彦根城をきっかけに、はい、入っていくかもわからないし、
そうですね、うん、
例えば僕彦根城の周りにいる妖怪が大好きなの で、
そうです、ね、
例えば妖怪界にこう足をどっぷり入れてしまうことになるかとか、まあ彦根城がきっかけでそうなってしまうとかってあるので、はい、何でも自分の、まあ、最初の一歩っていうわけではないけど、ちょっと深く学んだ、
はい、
一つとして、お願いというかいいんじゃないかなと思いますで、はい、必ず偉大な人間になってください。
偉大
人間、はい、そうした時にあ彼は彦根城を彦根で学んだ人だということがまた僕らの新しい誇りになりますのでね、ぜひ
頑張ります
と思います、
は
い、
その一歩で世界遺産検定、うん、合格頑張ります。
あと僕はやっぱ田助さんの一言を最後にお聞きしたいなという。
いや半年前に初めて原君とお会いした時に、
はい、
髪の毛今より長かったし、
そうですね、
だから今日来た時に、まあ、半年ぶりやったんですけど、うんうんうんうん、入ってきたらアイスクリーム食べてる男の人がいて、
うん、はいはい、
誰やろっていうぐらい、まあ、もちろん髪の毛も短くなってるんだけど、
う
ん、
そうですね、はい、
顔つきがちょっと性感になったんかもしれない。
あ、
すごく、はい、うん、しっかりしてきたなっていやだから
あるな、
うん、
かもしれない。
まあ、その今日半年前は20歳でもう今21歳でそこで変わってた、うん、で買われてたら嬉しい
んですけど、うん、なんかすごいやっぱり この半年間で積み重ねたものはちょっと顔に出てるかなっていうのは思ったし、やっぱりこう彦根城のことを杉原さんから教えてもらって、
はい、
実際僕見たいと思ったんですって言ったのにはちょっとこう、
はい、
あと思いましたね。
そうですかね。
そう、行こうと思うことがな、やっぱ大事、うん、この暑い時に、ね、
そう、話聞いてるだけじゃなくて、うん、話を聞いたからじゃあそこに実際に自分が立ってみようっていう気持ちになったっていうか、
う
ん、
というのはね、
でもそういうふうな原君の気持ちをこう、うん、動かしたっていう杉原さんもすごいと私は思います。
ありがとうありがとうこの半年無駄ではなかったことは、
うん、だからこう、ね、なんか親子みたいな年ですやん、うん、2人なんかいいバディやったよな、
うん、ありがとうございます。
いやだからそう思えるようにね、これからもね、
はい、もう目下の目標はもう世界遺産検定頑張ります。
はい、生放送になることが決定いたしましたので、
決定はちょっと、はいせめてこう、事前収録という形で、
まあ、日曜日なのでね、
はい、
うん、どうなるか分かりませんが、
はいはい、もう頑張りたいと思います。本当に2月から、ね、半年間ありがとうございました、ね、
ご苦労様でした。
ご苦労様でした。
もうこのもう大学生活の中で多分この半年間は結構色濃く忘れられないかなってこれからも思います、
はい、彦根城にとってもね本当にありがたいことをやったと思います。原さんみたいな方がね、
そうそう
そうです、うん、他のね大学生の友達とかにもちょっと話せれば話したいなって思いますというわけで、以上のこの番組の以上のこの番組は、滋賀大学3回生の原浩太と
杉原正樹、
田助すが子
でお送りしてきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
半年のこの番組は、今日で一旦の終わりとなります。この番組は関西産業株式会社、彦根急走株式会社の提供でお送りしました。